愛の手紙と題し、増田琴牧師より説教をいただきます。
主にある皆さん、こうしてご一緒に礼拝を捧げることのできます恵みを心から感謝をいたします。皆様お一人お一人の上に神様の豊かな祝福がございますように祈り、そして聖書の言葉を分かち合ってまいりましょう。手紙を書くという習慣が変わってきているなと感じます。以前は今のように携帯電話とかパソコンを個人が所有するということがありませんでしたので、相手に何かを伝えたいとき、手紙を書くということは一般的でした。もちろん電話もありましたけれども、家庭に1台でしたので、電話がかかってくると家族に取り次いでもらう。ですから誰かから電話があったっていうことは、なんとなく家族や周りにいる人たちのこう、まあ、共通の出来事なんですね。今は携帯電話ですと個人と個人ですから、そういうことはありません。例えば、まあ、恋人から電話がかかってきてもお父さんが取ったりしてそれで誰々君からだよっていう、そういうこうシーンっていうのが昔はあったわけで、でも今はもう携帯電話で一対一の中でやり取りがなされます。手紙もメールという形で送ることが多くなりました。でもやはり手紙とメールは違うなと感じています。手紙を出した後、返事があるかどうか、自分の気持ちが伝わっているのかどうか、待つ時間の痛いような気持ち、そして待つということが持っている人と人との間というものがそこにはあります。メールや LINE は事務的な連絡には返信も早いので便利ですけれども、そこには相手の気持ちを推し量ったり、待つということ、文化がないように思います。今は愛の告白も手紙や直接会ってではなくて、LINE で告白して、さようならも LINE で聞いて、若い方から聞いて、そうなの？傷つかないし、あ、なるほどな、変わってきたなと思います。でも、そうした中にあっても、手紙というのは差し出す側が相手に伝えたいという思い、あるいは情報、事柄というものがあって、今でも私たちにとってそれは大切な情報の伝達手段、私たちの気持ちや思いを伝える手立てでもあります。聖書にはたくさんの手紙があります。そしてこの手紙にはいくつか種類があります。何々の信徒への手紙と書かれている場合には、それは大体その地に建てられている教会の皆さんに宛てられている手紙です。そして誰々の手紙と誰々への手紙っていうのがありますね。例えば今日のヤコブの手紙という場合には、ヤコブが書いた手紙です。でも逆に例えばテトスへの手紙というふうになると、それはテトスという人に宛てて書かれた手紙のことです。こうした手紙の文書はキリスト者として生きるということに苦闘していた軌跡がそこには残されています。具体的な時代状況の中で、その地に建てられた教会や、あるいはその一人一人がキリスト者として生きるということを戦っている、その戦ってきたことがそこには残されているのです。時代によって直面する課題は異なりますから、その内容が変わってきます。あるいは同じようなことを言われていても、もしかすると現代社会の中にはそぐわない面があるかもしれませんけれども、キリスト者として生きるということそのものが持つ変わらない真理というものがそこには書かれていると感じます。今朝私たちがご一緒に聞いているのはヤコブの手紙です。このヤコブという名前はイエス・キリストの弟だったヤコブから取られていると言われています。 イエス・キリストには弟がいたの？思われる皆様、そうなんです。イエス・キリストには弟がいました。これは聖書にも記されています。そしてこのエルサレムの教会は、実はこのイエス・キリストの弟だったヤコブという人が非常に有力な指導者としてリードしていました。使徒言行録などにもこのヤコブがエルサレムの教会の代表のような位置についていたということが記されています。ヤコブの手紙、この手紙自体はおそらくイエスの兄弟ヤコブその人が書いたというよりも、おそらくその名前によって書かれたものだと言われています。当時よく知られた人の名前によって手紙が書かれるということがございました。その人のある意味ではこう権威といいますか、その人の名前によって書くことによって、そうした同じようにそこに集まっている人たちに対して訴えていくということが起こっていったのだと思います。この手紙はディアスポラ、つまり世界の中で散らばってそれぞれの場所で生活をしているユダヤ人キリスト者の人たちに宛てて書かれた手紙なのではないかと言われています。世界の各地に離散して暮らすユダヤ人キリスト者たち、それぞれが多くの周りにはキリスト者ではない、誠の神様を信じているのではない人たちに囲まれて生活をしています。その社会のいわばマイノリティ、少数者である人たちが一体周りのその社会の価値観、大きな価値観の中にあって、どのように具体的に生活をしていったらよいのだろうか、その問いかけというものがこの手紙を書かれた大きな動機となっています。ですからここではヤコブという名前で書いているこの使徒が、世界の中でそれぞれの場所でキリスト者として何とか生活していきたいと願っている人たちに対して、キリスト者として生きるというどういうことかを伝えているわけです。例えばこのヤコブの手紙には、信仰が形だけのものになっていくことへの注意、あるいは貧富の差や人を分け隔てすること、自慢や偽証、悪口、傲慢といった日常生活の中で起こっている具体的なことについて勧告が与えられているんです。ですから読んでみますと、あ、なるほど、キリスト者として生きるということはこういうことを気をつけながら大切にして生きていくべきなのだなということが非常に具体的にわかるようになっているんです。その中でもこのヤコブの手紙は、そうしたキリスト者の行いということについて積極的に書かれている手紙です。一章の19節からをご覧いただきたいと思うのですが、その中の一つ、誰でも聞くのに遅く、話すのに早、聞くのに早く、話すのに遅くと言われています。この手紙を読んでいる人たちは、一章の18節にあるように、真理の言葉によって私たちを生んでくださった、つまり神様の言葉によって私たちは教会になっている、聖書の言葉を分かち合うことによって私たちは一つの群れである、そう感じている人たちです。そう感じている教会の人たちに対して言われていることの最初のことは何か、聞くのに早く、話すのに遅く、つまり聞くことが最初に出てくるんですね。これはもちろん最初に聖書の言葉を聞くということでもあると思います。同時に共にいる隣人の話を聞くということでもあると思います。聞くということを教会では大切にしてきました。聖書の言葉を聞く、そしてそこから汲み取る、分かち合う、それはキリスト者のまず必要になる姿勢です。それだけではありません。私たち相互が聞くということを大切にしてきたのです。現代社会ではカウンセリングというような心の悩みを聞き、そして心の専門家としての視点から指導や援助が行われるということが一般的です。しかし当時の社会にはそうしたことはありませんでした。ですから教会員同士、共に集っている者同士が 人の語り、あるいは心の悩みに耳を傾けるということがそこでは起こっていたのだと思います。カトリック教会には国会という制度があります。これは国会室、あるいは国会部屋というお部屋が、小さなお部屋があるんです。皆様、カトリック教会に礼拝に参加されたことがおありになるでしょうか。もしチャンスがありましたら、カトリック教会は本当に聖堂も素晴らしいものが多いですから、入ってみてください。イグナチオ教会のようなところに入りましても、その脇のところに国会室というのが備えられています。国会室は小さなお部屋で、そしてその中に一人一人が入る。一人が入りますとドアを閉めます。そして隔てられている壁の向こうに国会を聞く国会神父と言われる方が待機しておられます。扉は閉められていますから、誰が話しているのかは分かりません。しかしそこで小部屋に入ったその人は、国会神父に対して自分の心の中にある罪を告白するということが行われていきます。もちろん罪と言いましても、何か犯罪にあたるような重大な、もうそういう場合もあるかもしれませんけれども、ばかりではなくて、私が言った心ない言葉であの人を傷つけたのではないでしょうかというようなこともありますし、ある時には自分自身がいじめられていて生きているのが苦しい、生きているのがもう本当に辛くなってしまって、もう前を走っている電車が大きく見えるんです、そういう罪の告白もあります。そうしたことを国会室の中で行う。小さな扉の向こうでは国会神父がその国会を聞いてくださいますけれども、誰が聞いているのかは分かりません。話し終わるとそれに対して一言、あなたの罪は許された、言われます。このあなたの罪は許されたというのはとても大切なのです。いろいろなことを私たちは現代社会においてもストレスや自分の心の中の闇を抱えます。しかしそうした時に一体誰に話したらよいのだろうか。祈りを持って神に打ち明けます。でもそれだけではなくて、聞いてくださる方に話すことによって、あなたの罪は、つまり心が神から離れ自分の闇の中に落ち込んでいるような、そのあなたの状態は許されていると、そこで宣言される。その内容に関しては秘密厳守ですから、口外されることはありません。たとえそれが犯罪にあたるようなことであっても口外してはいけないというふうになっています。そうしたことはこのような聖書の言葉から来ています。聞くのに早く、そうなんです。聞いてもらうということによって私たちが新しく生きる、その力を得ることができるからです。生きていく上で出会う事柄に対して相手への信頼を持って聞いていく、そのことによって許され、もう一度新たに生きていくということが行われてきました。実際カウンセリングの手法もこうしたカトリックの国会制度から多くを学び取っています。プロテスタントの教会でも牧師は牧会カウンセリングを学びます。この場合には牧師としてその方のために祈るということが中心です。答えを出すのではなく、その方がご自身で話されるのを待つというのがとても大切です。話すのに遅くというのはそういうところから来ています。どうしても話を聞く側は、そしたらこうすればいいんじゃないですか、それはこういうことじゃないんですか、話したくなってしまう、そういう衝動というものを私自身も持っておりますけれど、お話になる方がご自身のペースで、自分自身が納得しながら、自分の姿を見つめながら進めていくということがそこにはある。その上で語り始める、その順序は逆ではありません。ヤコブの手紙はそのようにして私たちの大切なことを、聞くのに早く、語るのに遅くと進めています。そしてこれはキリスト者において生きることの姿勢の一つです。ヤコブの手紙はそれだけではなくて、22節に 御言葉を行う人となりなさいと記しています。ヤコブの手紙はしばしばローマの信徒への手紙と比較されることがあります。なぜならば聖書のローマの信徒への手紙には行いによらず信仰によって義とされる、信仰によって私たちは神様に認められるのだということが書かれている。でもヤコブの手紙には行いということが強調されるので、これは矛盾するのではないか。宗教改革者のマルチン・ルターはこのヤコブの手紙というのを藁の書簡というふうにまで言ったことがあるんですね。藁というのは取るに足らないという意味です。しかしそうでしょうか。表面的に読めばそれは矛盾しているように聞こえるかもしれませんけれども、実はこれは2つの手紙の特徴の違いを知ることで解決すると思います。ヤコブの手紙は行いによって救われると言っているのではないのです。救いをもたらされるのは神を信ずるその信仰によって私たちは神に義とされる、神が私たちを救いへと導いてくださるということが起こります。けれどもその救われた私たち一人一人がどのように生きるのか、これは倫理と言われますけれども、そのことの中には行いということが大切なのではないか、信じたことを私たち自身がどう生きるかということが求められるのではないか、それがこの手紙の大きなテーマになっているわけです。ヤコブはただ聞くだけのものになってはいけない、それを私自身が生きる上でどのように生かしていくのかということを求めています。それは聞くということが行う上での大きな力になっていくからだと思います。私もよくあることですけれども、その場では聞いているんだけれども家に戻ってみたらすっかり忘れているということあると思います。そう聖書に書かれていますね、ヤコブの手紙に。でそういう人は鏡を見て自分の姿を見てすぐ忘れてしまうような人だと例えているんです。でここでどういうことかなと思いますと、この当時の鏡というのは今と違います。凸凹です。ですから正確な姿って見てないの。水面に映っている自分の姿を見るようなものでぼやっとした形での姿しか見えてないんですね。ですから自分の姿を見たと思っても帰ってみるとあれ私の顔どんな顔だったかしらってこうなってしまうわけです。今の鏡は正確ですね。もうちょっとぼやっとしててもいいんですけど、でその自分の姿というものをどのような私の姿なのか、本来の姿、神の前に人の前に本当に立つべきところに立っているのかというその姿を、その言葉を聞いた時にはああその通りだと思うけれども、家に帰るとなんとなくあ何だったっけなと思ってぼやっとなってしまう、そういうことが起こってくる。でもあなたはその御言葉を聞いたものとして行うものになりなさい、そこに生きた信仰というものがあるのだ、そう語られています。今日は映画を紹介したいと思います。ヤコブへの手紙という映画です。もうずいぶん前に見た映画で、今はもうおそらく DVD などもあるかどうかわからないものなもんですから紹介することに躊躇いたしました。このヤコブの手紙とは違ってヤコブへの手紙というふうに言われています。でもおそらくこの聖書のヤコブの手紙を念頭に置いて作られた映画です。2011年に上映された1970年代のフィンランドを舞台とした映画なんです。レイラという女性が出てきます。模範囚として恩赦を言い渡された女性です。12年間暮らした刑務所から釈放されても彼女は身寄りがない、不本意ながら勧められるままある牧師の家に住み込みで働くことになりました。レイラが訪ねた家には盲目の高齢の牧師がいました。その牧師の名前はヤコブという牧師です。いらっしゃい、よく来てくれたね。レイラを温かく迎えるヤコブ牧師の姿がそこにはあります。しかしレイラはこんなところすぐ出て私はもう一人で暮らし始めるわよと思っているので、 彼女はぶっきらぼうにそっけない態度をとってしまいます。ヤコブ牧師がなぜこのレイラに牧師館に来てほしいと願ったのかということには訳がありました。ヤコブ牧師の大切な仕事、それは各地から送られてくるヤコブ牧師宛ての手紙を読んでもらう。盲目で目が見えませんから、各地から送られてくるその手紙を読んでもらって、そして自分が語ることを自分の代わりに手紙に書いて送ってもらう。それがこのレイラに与えられた仕事だったのです。親愛なるヤコブ牧師様、手紙の送り主たちは些細なことから誰にも打ち明けられないことまで、いろいろな悩みを手紙で告白します。孫の就職がない、学校が嫌でたまらない、夫の暴力が収まらない、そういうことがその手紙には書かれてきます。一度だけ手紙を送ってくる人もいれば、何度も手紙を送ってくる人もいます。そのさまざまな手紙の内容の一つ一つにヤコブ牧師は丁寧に返事をしていくんです。自分では書けませんから、それについて返事をして、レイラがそれを書き取って送っていきます。手紙の送り主たちはヤコブからの返事を心の拠り所にしています。そして彼もまたそのような手紙を届くことを楽しみにしていました。人々の手紙が届かなくなってしまわないように、ヤコブ牧師は移動しない、つまり住所が変わらないようにということでした。雨漏りのする家に住み続けていました。いやいやながらヤコブ牧師の手伝いをしていたレイラは、ヤコブ牧師のために手紙を読んで返事を書くという仕事が好きになれない、とても偽善的だと感じてしまうからです。そしてヤコブ牧師に届けた人々からの手紙を勝手に捨ててしまった。毎日手紙を届けながら牧師のことを心配する郵便配達人がいたのですけれども、おかしいな、本当は配達しているのに、今度はその返事が届かなくなる。そしてどんどんヤコブ牧師のもとには手紙が届かなくなりました。そんなある日、ヤコブ牧師への手紙がぷっつりと手紙が届かなくなって、こんな日もあるさと思うのですけれども、それが生きがいとなっていた牧師はすっかり気を落としてしまいます。手紙が届かなくなったことで気落ちしてしまったヤコブ牧師、ある人と錯乱して、本当は行われもしない教会の婚礼へと向かっていく、そんなことも起こっていきました。尋常でない様子に心配したレイラの前でますます錯乱してしまいます。そしてレイラに言われてしまうのです。あなたが自分を雇ったのも、御社を願い出た手紙を書いてるのも、すべて自己満足ではないか。そしてレイラは牧師を置いて出て行ってしまいます。水漏れをしている礼拝堂の中のキリスト像は水に濡れていて、まるで涙を流しているかのようです。ヤコブ牧師はそこに神の存在を感じるんです。自己満足ではないか。そうです、人の話を聞く、そしてその返事を書く、それで役に立っている、それで私は生かされている、自己満足ではないか。そうかもしれません。でもそのようにして与えられた務めを生きてきた。レイラはそこから牧師の家を出ようとして、タクシーに乗って運転手に行き先を告げようとするんですけど、そこでハッとする。行くあてがない、どこに行ったらいいんだ、自分は場所がない、帰る場所がないじゃないか。この牧師もレイラも行く場所がないんですね。そして牧師は悟ります。自分は神の言葉を伝える役割を担って人々を救っていると思っていた。でも逆に救いを求める人々に救われていたんだ。そしてその告白を聞いてからレイラの気持ちも変わってきます。時々レイラは牧師のためにお茶を入れ、そして牧師の横に並びます。ある時、牧師に手紙が届いたと言ってレイラはその牧師の前で読むのですけれども、 牧師はすぐ嘘を見破りました。手紙が届いたと言って励ましたかったレイラがついた嘘だった。見破られてしまってレイラはとうとう自分の過去を語ることになりました。自分が犯した罪についての過去です。そしてヤコブ牧師の許しを求める。聞くのに早く、話すのに遅くというあの言葉です。聞くということが持っているその人を救いへ導く大きな技というものがあります。一人の人がこのレイラのように自分が抱えてきたことを語るという、なんと重いことなんでしょうか。そしてその中に含まれていることは、なんとその人の人生を支配してきたことなんでしょうか。でもそのことによって、そのことが本当にその前に神の許し、受け入れられるということがそこで起こっていくときに、その人の人生というものは変えられていく、救いということがそこにはあるのだと思います。ヤコブ牧師が最後に聞いたのは、一番自分を必要としていた、表面的にはそうではありませんでしたけれども、隣人の話でした。そしてそのことによって、このレイラがヤコブ牧師に信仰ということを教えてくれたのだと思います。聞くことによって、今までは自分が信仰を教えている、伝えていると思っていた、でも逆にそのことによって牧師そのものが私にとって救いとは何だったのか、許しとは何だったのかということを得ていくということが起こっていったのではないでしょうか。アブラハム・ヘシェルというユダヤ人の哲学者は、信仰は出来事だと語りました。信仰というのは答えではない、出来事だ。今ここで本当に自分の話を聞いてくれる、そしてその救いということがここで起こっていく、自分の人生が持ってきた大切なことがここで大切に聞かれて、その中で生きていくということが起こっていく、その中に私たちの教会の基盤というものが置かれているのではないかと思います。ヤコブの手紙が伝えているのは、そうした私たちがどのように生きていくのかということの中にある福音ということ、そしてそれが持っている私たちの教会が本当にこれからの導きとして求めたいものが、そこには記されているのではないでしょうか。今朝私たちは愛する天に召された方々のことを覚えて共に祈りを捧げようとしています。昨日も93年の生涯を閉じられた教会員の方のご葬儀が執り行われました。お一人お一人が本当にそれぞれの生涯においてキリスト者として生きるということの苦闘を重ねてこられた、そしてそのことを聖書の言葉に託しながら私たちに、家族の方々に伝えてくださっていると感じています。私たち一人一人の中に神様が生きて働いていてくださっていること、耳をそば立てて私たちの言葉を聞き、そして語ることができるように導きを与えてくださっていることを心から信じ信頼して歩ませていただきたいと思います。お一人お一人に届いているでしょうか。愛の手紙、メールではありません、自筆で書かれた手紙です。その返事を待っている、それが神様の私たちの人生に対する返事を待っておられるのと、私たちはその待っておられる神に応えて生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たち一人一人にあなたの愛の言葉を、愛の手紙を送ってくださいますことを感謝いたします。私たちの歩みの中には時として闇に覆われ、あなたの姿やあなたの言葉が見えなくなることがあります。人への信頼を見失ってしまうことがあります。しかしそのような時にもあなたは私たちに語りかけてくださり、そしてその御言葉を持って慰めと励ましを与えてくださいます。共に祈る友の存在があり、私たちを支え、そして導いてくれます。神様、今日私たちはあなたの前に立って罪を告白します。そうです、私たちの毎日の生活の中で信じる心がなく、神の姿を見失い、友の存在を忘れ、そして私だけの思いの中で生きてまいりました。しかしあなたはそのような中から私たちを呼び出し、もう一度新たに 神の群れとして生きるようにと招いてくださいます。どうぞあなたの言葉を、愛の手紙を心に受けて、この一週間を歩ませてください。私たちの傍らに立って、あなたが常に励まし支えてくださることに信頼をして、私たちの重荷をあなたに委ねていくことができますように。そして世界の中で私たち同じように礼拝を捧げているそれぞれの民がいます。平和を求め祈り、そのために行動している一人一人にあなたが力を与え、それぞれの地にあなたの平和をもたらしてください。これらの感謝と願いをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。